毎年彼が短パンじゃなくなった時に秋を感じます。
秋のパンツ買いに行こう。ライフトウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。
深夜特急オンザロード第12章、ペルシャの風、シルクロード。
そもそも磯崎さんと知り合ったのは3年前のことだった。ある日、ある時、ある人からハワイに行かないかと誘われた。ハワイへ1週間ほど行き、1日 2,3 時間ある建築家と建築に関する雑談をするというのが仕事の内容だった。要するにその建築家にボールをぶつけ、彼から何かを引き出す役を演じてくれないかということのようだった。東京のど真ん中にコンサートホールを作ろうとしていたその人物が、現代の文化施設には何が求められているかという、いわば建物以前の理念のようなものを探り当てるために、そのような贅沢なことを考えたらしかった。どうしてその仕事に私のようなものを選んだのか、よくはわからなかったが、当時は怖いものなしの時代だったこともあり、簡単に引き受けてしまった。ハワイがどうしたなどと嘘吹いてはいたが、本当は一度行ってみたかった、ということもあった。その時の壁となる相手の建築家というのが、磯崎さんだったのだ。その頃、私は磯崎さんがどのような人なのか、つまり中堅の建築家として、先鋭な仕事を発表し続け、若い建築家から熱い眼差しで見つめられており、他の文化領域の人々にも影響を与え続けている、などということは少しも知らなかった。だから、実際にハワイに行き、ホテルの一室で午後の 2,3 時間を雑談しながら共に過ごしている時にも、私は兄貴分の磯崎さんに対して随分生意気なことを言っていたように思う。その私の勝手気ままなおしゃべりを磯崎さんは面白そうに笑って聞いてくれていた。ちょうどその時期、磯崎さんはハワイ大学で集中講義をしていて、夫人の彫刻家、宮脇愛子さんも一緒に来ていた。ホテルでの雑談の後は、外に出てみんなで一緒に食事をしたが、夫人はろくに英語を喋れない私に対して、タクシーでの目的地の告げ方や、レストランでの料理の注文の仕方などの、ごく実践的な言い回しを丁寧に教えてくれた。一方、私が夫妻に伝授できたことといえば、ホテルの裏の駐車場にあるゲームセンターに連れて行き、ピンボールやサッカーゲームなどのコーチをするくらいだったが、とりわけ磯崎さんは意外なくらい熱中し、毎晩遊びに行かなければならなくなってしまったほどだった。ハワイでのその一週間は、極めて楽しいものだった。それは必ずしも私だけの思いではなかったらしく、日本に帰ってからも夫妻とは何度も会っては、食事をご馳走になるという関係が続いた。そして、この旅に出てくる直前にも、中華料理屋で歓送会を開いてくれていたのだ。 このシェラトンでの食事はいつも以上に豪勢だったが、何にも増して嬉しかったのは日本語で心ゆくまで喋れることだった。磯崎夫妻がこのシルクロード校に出てきたのは、以前仕事で知り合ったどことかの企業経営者に誘われたからということだった。当然のことながら、年配の人が中心の裕福なグループの旅であるため、私と同じようにパキスタンからイランへ陸伝いに来たといってもスケールが違っていた。ガンダーラの遺跡などもミニバスを仕立てて丹念に見てきたというし、私が行かれなかったマザリシャリフにも行ってきたという。建築家としての磯崎さんがこの旅で見たかったもの、あるいは考えてみたかったことは、偶像についてということだったらしい。つまり、なぜイスラムの民だけがキリスト教国にも仏教国にも必要だった偶像を拒絶できたのか、あるいは偶像なしでやってこれたのか。偶像拒否の精神、偶像不在の建築とはどういうものなのか、ということのようだった。磯崎さんがその夜してくれた話の中で、私にとって最も面白かったのは、マザリシャリフへ行った時のものだった。マザリシャリフからさらに奥に入っていくと、泊まるところといっても遊牧民のパオくらいしかない。朝、まだ夜が明けきらない寒さの中で、突然コーランが流れてくる。モスクの方角から、朗朗と聞こえてくるのだ。すると、パオを取り巻くあらゆる方角で、ありとある動物が声を上げ始める。犬、鳥、ロバ、ラクダ。コーランの朗唱とともに、叫ぶように声を上げる。するとね、と磯崎さんは言った。不思議に人間というやつも、その動物たちの一つに過ぎないのだということがよくわかるような気がするんだな。私にもその時の磯崎さんの感動が伝わってくるように思えた。夫人はテヘランに着いてからバスで行ったイスファハンが気に入ったようだった。そして、その話をしている途中で、さもおかしそうに笑いながら言った。あそこの子ってとても可愛いのよ。こんな小さい子が、What are you go? なんて話しかけてくるのよ。私は一緒に声を上げて笑いながら、その子供と私の英語力はほとんど変わらないなと思っていた。自慢ではないが、What are you go? 程度の英語なら、もう日常的に使っているのだ。楽しく過ごしているうちに、瞬く間にレストランが閉まる時間になってしまった。バーに移ったが、そこもすぐに追い出されそうになった。 妻は明日の早朝にテヘランを立つという。名残惜しくはあったが、夫人からどこそこに行ったら訪ねてみるといいという何人分かのアドレスをもらい、別れを告げた。バーで飲んだウォッカに気持ちが大きくなり、タクシーを奮発してアミールカビールの我がホテルに戻ったが、着いて10分もしないうちに突然激しい便意を催してきて、慌ててトイレに駆け込んだ。情けないことに、久しく食べ慣れないご馳走の襲来に、どうやら胃が恐慌をきたしてしまったようだった。例によって私はテヘランの街を歩き回った。たまにバスに乗ることはあったが、ほとんどは徒歩だった。そして、あちらの通り、こちらの道と、何日も歩き回った結果分かったのは、テヘランが想像以上の大都会だということだった。これまで通過してきた都会の中でも、最大級のものだったように思える。テヘランが広いことは、ヒッピーバスの中で丘の上から街の明かりを見たときや、磯崎夫妻の泊まっているホテルを探し出す際に、嫌というほど思い知らされていた。しかし、それが単に空間的な広がりや人口の多さというだけなら、これほど強くテヘランに都会を感じなかっただろう。バンコクも、カルカッタも、デリーも、決して小さい町ではなかった。テヘランは、単に規模の大きさだけでなく、都会としての独特の匂いを持っていたのだ。少なくとも、私の感覚上の都会に最も近かった。いや、近いというより、都会そのものと言ってよかったかもしれない。舗装された道路には、自動車が溢れている。その両側の歩道には、美しいプラタナスの並木が、風に葉を落としている。そして、歩道に面して立っているビルディングは、ガラス窓の多いコンクリートの近代建築だ。交差点の角にはサンドイッチを売っている店があり、そこではビールを飲ませてくれる。コッペパンを半分に切り、中を少しくり抜いてソーセージを入れたもので、サンドイッチというよりはホットドッグと言った方がいいが、とにかくそれはビールによく合った。サンドイッチを食べ、ビールを飲みながら道路にぼんやり目を向けていると、そのすぐ前で自動車の接触事故が起き、運転席から降りてきた二人によって喧嘩が始まる。すると、あっという間に人垣ができ、野じ馬は決着がつくまで見物している。火事は見たことがなかったが、この喧嘩こそテヘランの花であるらしく、いい年をした大人が街のあちこちで大声を出している姿を見かけた。その多くが、荒っぽい運転による自動車事故を発端としていた。しかし、私がまず最初にテヘランに都会を感じたのは、ビルの姿や自動車の多さではなく、公衆電話のボックスだった。 歩道にガラス張りの電話ボックスがあり、その中で若者が受話器を握っている姿を見かけたとき、自分でも意外なほどのショックを受けた。これまで通過してきた街では、公衆電話の存在にほとんど気がつかなかった。なかったはずはないが、目につかなかった。まして、そのボックスが道端の何でもないところにあり、通行人がさりげなく電話をかけているなどということは、全くなかった。考えてみれば、公衆電話を必要とするということは、電話の普及、一般化を前提にしており、それだけでもかなり近代化が進んでいるということを意味するのだろう。だが、私にとっては何よりその風情が都会的に映ったのだ。もっとも、私が公衆電話のボックスを見つけてショックを受けたのは、単にそこに強く都会を感じたからというだけでなく、ガラスの中で笑いながら話している若者を見た瞬間、そうだ、自分にはあのように話せる相手がこの街には一人もいないのだという思いに胸を締め付けられたためかもしれなかった。
19歳で燃え尽きた命、壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原かや、小関裕太、榎木貴明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原かやです。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
TBS ラジオ公演林部聡コンサートツアー2023、朝虹は雨、夕虹は晴れ。この秋も皆様の心に彩りの虹をおかけします。11月7日火曜日、大宮ソニックシティ大ホールにて開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供